Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。
戦後、滋賀県から先駆的な福祉事業を進め、障害者福祉の父と言われた糸賀和夫さん。2014年の生誕100年をきっかけに、滋賀県では様々な記念事業を展開しています。グロー、生きることが光になる。この番組は、そんな糸賀和夫さんの思想と実践に触れながら、これからの福祉のあり方を文化の視点から考えるトーク番組です。改めてゲストをご紹介します。音楽家の小室仁さん、そして滋賀県社会福祉事業団理事長の北岡健吾さんです。今日もよろしくお願いいたします。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい。前回、最後に糸賀和夫記念賞音楽祭という、名前がちょっと出たんですけども、まあ、この、音楽祭、もう、昨年で11回で、今年でですね、12回目ということで、この11回目と今年の12回目、ともに総合プロデューサーとして、小室仁さんが務められるというふうに、お聞きしますが、まず、はい、その2012年の11月に行った第11回、まあ、率直に、お聞きしたいんですけども、プロデュース、されてどうでしたか？
まあ、結論的に言えば、はい、面白かったとしか言いようがないんですけども、うん、はい、その北岡さんの方からそういう話をいただいた時には最初は僕はちょっと腰は引けたんです
よ、ね、あ、そうですか、ね、どのあたりがちょっとどうしようかなっていうふうに思われ
た。それはその北岡さんのおかげで、そういう障害者のことや障害者の人たちが暮らす現場とか、はい、随分見せていただいて、そしてそういうな中からそのアートという感じのことで表現をするというような、はい、現場仕事も見せていただいて、はい、で絵を描いたりとかそういうことがとてもユニークで面白くて、うん、その辺の下手なプロと呼ばれるアーティストよりはずっとすごいなって思えるものが、うん、僕なんかが言うのは、はい、口はばたいんですけれども、うん、で音楽こと音楽の方はね、どこかね、そのいわば健常者の側がサポートして、はい、枠だけを作ってその鋳型の中で障害の人がやった形に見えるようになって人様に聞いていただくっていうようなことの方が僕はそういう感じが強かったんですよ。なのでそれを打破するっていうのは、しかもその障害を持った人たちがね、その主体的に自分で音楽をの行為をするっていうことっていうのがね、はい、僕が触れるようなところじゃないんじゃないか、僕には理解あったとしても理解できないんじゃないかっていう気持ちもあったので、
一つその、まあ、そうそう絵を描くとか、まあ、そういその美術に関してはどちらかというとその施設の現場とかで一人で、まあ、やりたいからこう自分の情動に任せて描いていくみたいなっていうことがあると思うんですけど、まあ音楽の場合は例えば、まあ普通にバンドとかもそうですけども、まあ、何人かで何かこう音楽をしていくみたいな状況になった時に、やっぱりその集団に、なるところで、まあ、どうやってそのそれぞれの自発性といいますかね、自分たちが本当にやりたい音を出して歌ったりとか楽器をしたりしてるかっていうところって、すごくこう見る側としてもまさに今小室さんおっしゃったような、うん、まあ、ちょっとした疑問っていうのを感じる時も確かにあるのかなと思うんですけども、まあ、それが
だその疑問っていうのは何かっていうとね、はい、きっとやった経験そのこの間経験させていただいて思ったのは、
はい、
つまり、まあ、もしも僕を健常者という側に入れられるのであれば、健常者の僕が出来上がりの想定図があってね、
はい、
障害を持った人がこのようになった表現がいいのだろうと思う限りね、それはね実現しないんだよ。
なるほど。その前提である限りっていうのは、はい、もうその思考からこう逃げることができないんですよね。
つまりね、
うん、
みんな表現衝動はある、
うん、
と僕は今思ってる。 で、うん、表現衝動があってそれを具体的に表せる人もいれば、あのそれを自閉というのかどうか分かりませんけれども、うん、はいはい、中に閉じこもったまま、表現衝動はあるにもかかわらず閉じこもったままの人もいるのかもしれないけど、すべて、そしてそれはその肉体的にダンスパフォーマンスとかそういう肉体表現する人もいれば、声を発する人もいれば、何かを叩きたい人もいれば、でその人たちが主体に任せて出てきたものは絶対に人をね、人をうわーって思わせるね、
うん、はい、小野さんに去年ねコンサートのプロデュースやってもらって、こんなに演出をしないのかっていうかね、うんうん、そういうことってやっぱり今こう小野さん言ってくれたようなことをね、やっぱ小野さんこう挑戦した感じがすごくあって、うん、パーカッションの方が、まあ、ゲストで見えてて、で人もこうなんか間にこう出てくるだけで、こうなんかこう強引にコラボレーションを していこうっていうような仕掛けにならなかったでしょ、
は
い、
ステージが、まあ、うん、一つずつ舞台があるその幕合といいますか、そこだけでゲストの
そうですね、
高田さんが演奏されるという、はい、そういう演出が、まあ、あったわけですけど、
ね、これまでの障害のある人たちのステージってやっぱりどうやってコラボレーションするかっていう、そのコラボレーションにのためにですね、みんなが相当エネルギーを費やしてきたけれども、うん、コンサートは本当にこう自然に任せておくと、コラボレーションしたきゃすればいいし、それぞれに終わったら終わってもいいじゃないかっていう潔さがね、うん、すごくコンサートで僕はやっぱ思って、うん、で本当にこう小野さん自身が障害のある人たちの表現におべんちゃらじゃなくてリスペクトを持ってんだなっていうことがすごく伝わってくるコンサートでしたね。
素晴らしい、
あれは
本当に。僕も今日ワークショップね一つ見させていただいて来たんですけども、いや今日はもうそのこの間のその、はい、音楽祭を体験させてもらったから余計なんだけど、余計それが見えてくるんだけど、いやもう全員面白いね。
ほう、
本当に素晴らしいね、うん、
その全員面白い、そのありのままの、うん、自分の中に閉じこもってるのを出すっていう、そのことって実はやっぱりというかすごいこと、
ね、それからね、体験させてもらうとね、うん、出してるように見えないけれども出してるんだっていうのが見えて分かってくるんだよね。
それはあれですか、なんかこう例えば障害がそのある方で舞台に立った時に明らかに目立つ方いるじゃないですか、
はい、
なんかまあずっと歌ってるとか、舞台中をずっと動いてるとか、でもなんかちょっとだけ足のつま先ぐらいしか動かないけどみたいな人もいますよね。
何にもしないでうずくまっている人を、そんな無理やりあそこにうずくまらせてって僕らつい思ってしまうけどね、うんうん、うずくまって表現してるんだよね、それがね。だっていなくならないんだもん、そこから。
やっぱそういう人たちの、うん、なんていうか、存在っていうかね、その障害っていうかね、そういうことを、そういう、こう、小野さんのように感じるっていうことが、まあ実は自分たちの中に、いろいろと障害という問題があって、そこからこう解放されていくっていうか、自分自身が、そのやっぱツールとしてその音楽だとか美術だとかすごくまあ効果的っていうかですね、僕ら自身がそこにこう気づくためのこうツールとしてはとてもやっぱり大事なもんだなと思うんですよね。僕障害のある人たちはよく言うんですけど、福祉サービスをその利用するためにだけ生まれてきたわけじゃもちろんなくて、でそこに対して彼らのその面白さとか値打ちっていうかね、うん、こういうものをぜひやっぱりいろんな角度でいろんな場面でやっぱこう見ていくと、本当にかけがえのない人たちだなっていうので、
値打ち
があると思うんですよね。
値打ちですよね。
でこれは別にそのよいしょしてるわけじゃなくて、
うん、
やっぱりずっと一緒にいるとそのことをやっぱ感じていくことがやっぱりあってですね、うんうん、まあ、伊藤和夫さんはこの頃は世の光にって言ったことは、はい、まさにそういうことだと思うんですよね。その光にするため の、 まあ、僕らのいろんなこう取り組みがこう試されてるって感じ、
この子らを、ね、この子らにじゃなくてね、この子らを
世の光に、うん、そうですね、
まあ、その伊藤和夫さんの生誕100年ということで、 2014年の3月29日がその、まあ、立東芸術文化会館さきらの大ホールで県民参加型パフォーマンスライブということで、まあ、こちらも小室さんもいろいろと関わって、
これは小室さん
のことで、そのあたりの、まあ、抱負といいますか、のお話、抱負っていうのもちょっとあれですけども、なんか今、まあ、実際その音楽祭とこの県民参加型パフォーマンスライブと関われて、で県民参加型パフォーマンスの方はまあ、その高齢者の方とかあるいはジュニアオーケストラとか、またいろんなこう状況のコミュニケーション生まれると思うんですけども、うん、どう今どんな感じにそうなってるんですかね。
これから考えなきゃ
だから僕じゃない人がやるんである、本当に興味深いんだけど、自分がちょっと腰は引けるんですけど、ただね、
はい、
あのそういう方々が出てきて楽しかったってみんな、もう全員が思えるようなものに なるためにどうしたらいいのかなとは思ってるんですけど、うん、
なるほど、
うん、
僕はあの小野さんにこの間、去年の音楽でね、
はい、
あのコーラスっていうのがあって、
はい、
障害を持つ人たちがみんなでコーラスをすると、コーラスっていうのは比較的こう、
ね、
はい、地味でしょ、こう見た感じが、うんうん、ところがね、小室さんに言わせると、うん、すごくあのコーラス歌ってる人の真ん中で聞いてごらんと、うん、とてもいいんだよっていう話があったでしょ、だから ちゃんとやっぱり PA を北岡ちゃんとしなきゃいけないって、
音響 ね
音響をちゃんとしろと、
そうそうそう、難しいですよね、うん、そこをちゃん音響もしっかりと整えて、そうそうそう、聞く環境をね、
うん
うん、どうやって作るかっていうことでよって、先ほどのその言ってた表現が出てるっていう部分をちゃんと伝えるみたいな、
生き生き感がね、うん、
はい、うん、なるほど、うん、まあ、そのあたりのこととかも、まあ、含めて
カラオケもね、はい、やってもらおうと思ってるんですよ。
あ、そんな、それでね、それはそういうコーナーじゃないですけども、
あのカラオケってんじゃなくて、
はい、
もう生カラオケ、生演奏で、
ああなるほど、
プロのもう、はい、もうすごい、もう トップレベルのミュージシャンに演奏してもらって、
はい、
青い山脈を歌っていただくとかね、そういうことをやろうと思ってます。
そうですか、それは楽しみですね。今ちょっと手元にあの、先ほどの話で、まあ、音楽祭の方ですね、
はい、
第12回の音楽祭、小室さんが総合プロデューサー務められる、チラシがありまして、でここでもうあのゲストミュージシャンとかが決まってるということで、ちょっと紹介を小室さんからしていただきたいんですけども、はいはい、今回は総合プロデューサー小室仁志ということで、はい、ゲストミュージシャンどういった方がこれ、
去年に引き続いて、はい、宝久美子さんという素晴らしいパーカッショニストが来てくれるんですけど、その他に、坂田明さん、サックスフォンですね、
サックスフォン、
はい、
はい、
そして八木信夫さんというその、はい、ハーモニカ、ブルースハープの名手ですけれども、八木信夫さんに来ていただいて、今回のコラボレーションをね、あのそれぞれのどことコラボレーションしてもらうのかわからないんですけど、できたらいいなと思ってるんですけど、うん、
なるほど。今回改めてその昨年から、まあ、ずっといろんな福祉現場、滋賀県の、7カ所8カ所ぐらいはあると思うんですけど、はい、ワークショップの現場回られてるんですけども、やっぱりその変化というかみたいなものって見えてきてる感じです、うん、それとも逆にこう変化がないからすごいってこともあるのかもしれないですけども、いかがですか。
変化してるかどうか僕には分かりませんけれども、
はい、
明らかに僕が変化してます、
うん、あ、小室さんご自身が、
だから
それはすごく面白いですね、う
ん、それは良かったね、小室さん、うん、やっぱりね
おかげさまで
小室さん、この話を最初に言った時に僕小室さんに言ったんですよ、
はい、
小室さんのためにもこの総合プロデューサー受けた方がいいんじゃないかな
すごい頼み方です
ね、殺されたんですけどね
何
多分坂田明さんも、
はい、
八木さんも、宝さんはもう、あ、もうハマってますからね、はい、うん、で八木信夫さんも坂田明さんも絶対にぶっ飛ぶと思う、あの人たちとコラボレーションしたらね、自分らがいかにかなわない存在かっていうのが分かるはずだからね。
そうですか、
楽しみ、
はい、うん、ということで、改めまして音楽家の小室仁志さんと、滋賀県社会福祉事業団理事長の北岡健吾さんに今回お越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。今回は小室仁志さんと北岡健吾さん、まあ、お二人で作り上げられている糸賀和夫記念賞音楽祭、この障害がある方とプロのミュージシャンやダンサーたちがこう混然一体のステージをこう織りなしていく、まあ、そういう、まさに総合プロデューサー、ね、ならではの生のお話をいろいろと、お聞きできました。グロー、生きることが光になる、いかがだったでしょうか。それではまた来週お楽しみに。さよなら。浅田渉でした。